皆さんこんばんは。2018年2月27日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオトーラジコ始まりました。はい、というわけで今週も 83MHz アイアンドウララ FM リオをお届けいたします。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組となっております。そして愛も変わらず4週目を務めておりますイガラムでございます。よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、まあ、今週というか今月も始まりましたけども、私、つい先日、ちょっと個人的な主催イベントみたいなのを前に告知させてもらったかなと思うんですけども、そのイベントが終了しまして、番組内でも放送したと思うんですけど、なんだっけ？なんか、ファクトっていう会社があるんですけど、この会社の人たちがすごいなんか入り乱れるイベントだったんですよね。まあ、もうごちゃごちゃしましたけど。まあ、すごいね、楽しめたんでよかったな、と思います。さあ、そして今週スポットライトでご紹介するのはピノキオとなっております。皆さん知ってますよね、ピノキオ。嘘つくとあれになっちゃうやつです。はい。そして後半には第4週のパーソナリティガラムによる音楽時間旅行の旅が待ち受けております。こちらのコーナーは題してイガラムのミュージックトリップとさせていただいており、今時の流行りの曲ではなくあえて過去の名曲をランキング形式で紹介していき、その中から私の独断と偏見で一曲紹介させていただく、そんなコーナーになっておりますと。さあ、今週も皆様お待たせいたしました。いきますよ。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、今週のスポットライトはピノキオです。昔々おもちゃ作りのゼベットじいさんが木の操り人形を作ってピノキオと名付けました。子供が欲しいというゼベットじいさんの願いを叶えるため、ブルーフェアリーという妖精がピノキオに命を与えました。ピノキオが良い子になれば本当の人間の子供になれると約束をしてくれたんですが、嘘をつくと鼻が伸びるというペナルティをつけられました。その後、ピノキオは学校に行ったりして、まあ必死に頑張って人間らしくしようとしますが、ピノキオは良心というものが何か分かっていませんでした。そのため、コオロギのジムニー・クリケットが必死で良心を教えようとしましたが、ジャンボリーという悪者に誘拐され、操り人形として見せ物にされてしまいました。まあ、というね、すごい最初の部分を読ませてもらったんですけどもね。もうこういった、まあ、多分知ってると思います。この続きを読み続けると多分スポットライト終わるんでやめるんですけども、その登場人物としてはゼベットじいさんとピノキオがね、こう、すごい、なんか人間の心をこう、ゼベットさんとね、地面にクリケットと、触れ合うことによって人間の心を手に入れる。人形が人間の心を手に入れるというお話なんですけども、まあ、ちょっと続きをさらっと説明します。まあ、操り人形として見せ物にされてしまうんですけども、この後、まあ、間一髪でその場から逃げ出します。まあ、なんだけども、逃げ出した後、家に帰る途中で、狐と猫に騙されちゃうんですよ。まあ、なんて言うんですかね。その誘拐された後逃げ出したところはちょっといわゆる子供が自由に暮らせる国っていうところらしいんですけど、まあこちらに連れて行かれ、タバコなど悪いことをしようとします。うん。でもね、 ピノキオはね、なんか、やっぱ妖精が作った賜物だからね、あれなんですよ。ピノキオが悪いことすると、友達がどんどんロバになっていくんですよ。ね、もうだから、自分が悪いことしてるのに他人に迷惑かかるっていう、もう、とんでもないやつですよ。もう、これディズニーの、あらすじなんですけど、いや、だって、友達ロバになったら自分悪いことしてるって気づくポイントないですからね。なんかめっちゃ俺の周りロバが遅れみたいな。だってね、普通にわかんないですよね。自分が悪いことしてるからロバになってるなんてね。まあ、でも最終的にはピノキオにも耳が生えてきちゃって、なんかやばい、俺もロバになる、やばいやばいってパニックになっちゃうんですよ。で、その時に慌てて海に飛び込んで、クジラに食べられちゃうんですけど、まあね、この時ちょっとね、あったかいお話なんですけど、ゼベット爺さんはピノキオを探しにね、海を渡っていたんですよ。うん。あの後ずっと、ピノキオが友達をロバに変えてる間、ずっと船で海を渡ってたんです。なんですけど、その間に津波とクジラに襲われちゃって、クジラに食べられてしまうんですよ。すんごい大きなね。で、まあ、その後、ピノキオもクジラに飲み込まれちゃうんですよ。で、中で感動の再会と。うん。で、まあ、どうにかしてクジラからゼベットを助け出して家に帰ると、まあ、改心しまして、うん。ゼベットさんを助けたしね。うん。だから、ブルーフェアリーちゃんはね、ピノキオ良い子だと。お前は良い子だな、と。いうことに、を認めてくれまして、ようやくここで本当の人間の子供にしてくれましたと。そしてピノキオはゼベット爺さんと幸せに暮らしましたとさ、というね、あらすじというか、まあ、ざっくりとしたお話なんですけども、あれですね、実はこのピノキオって本家じゃないって知ってましたか？うん、なんかやはりディズニーが作る映画っていうのは夢があって、すごい素敵な気持ちになれるんです。僕もディズニー大好きなんですけど、ちょっとこのピノキオについて調べてみたところ、もともとは、なんか、もう少しね、やばいお話だったらしいんですよ。まあ、子供の、に聞かせて、なんて言うんだろう。なんて言うんですかね。子供に聞かせて、なんか、親の言うことを聞かせる？うん。もう親の言うことを聞かされたり、聞くようにしたりとか、騙されないためのね、教訓として作られた物語なんですって。だからね、結構やばいんですよ。だからその、どうやばいのかっていうのをね、後半で紹介していきますので、ぜひ、ピノキオの、新ピノキオをね、聞いて、皆様ね、おのおの嘘つかないようにしようって思ってもらえたらな、と思います。さあ、というわけで、お聞きいただきたい曲があるんですけども、よろしいでしょうか。季節は移り変わっていきまして、まあもう寒い季節でございますよ。うん。ですがね、やっぱり今回のね、ピノキオというね、話題にさせていただいてますので、この曲をご用意いたしました。それでは聴いていただきましょう。クリフ・エドワーズで When You Wish Upon the Star。 はい、お聴きいただきましたのはクリフ・エドワーズで When You Wish Upon the Star でした。 When You っていうね、もうだんだん寝てしまいそうな感じですけども、うん、僕結構ね、ちっちゃい頃ディズニー聞かされてたんで、これも聴いてた。だからこれで寝てた。うん、だからむしろ曲先なんじゃないかっていう感じですけどもね。うん。というわけで第4週パーソナリティのイガラムがお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはピノキオです。はい、というわけで前半でちょっとねピノキオについてご紹介したんですけども、後半は実は怖かったピノキオのコーナーです。はい、皆さん知っていましたか？実は登場人物全員とんでもないやつしかいなかったことを皆さん知らなかったでしょう。実はね、あんだけ可愛い絵とね、ディズニーの魔法の力で素敵になってますが、もともとはもう全員やばいんですね、実は。うん はい。それではまずエピソード1です。まあ、ピノキオは徐々に出来上がるんですよね。まず、丸太から始まって、だんだん、手ができたりとか、そういう風に、進化していくんですけども、ピノキオの手ができて、まず一番最初にやったことが、ゼペットじいさんのカツラを取るっていう。一番最初がそれですからね。手ができて、一番最初にやることが、なんかね、しかもなんか、生意気で、うるせえっつって、取るんですよ、カツラを。なんで、もうちょっとあるでしょうっていう。まあだからそういういたずらを、なんか、あれでしょうね、表現してるんでしょうね。カツラを取るってなんか、ゼペットじいさんもかわいそうですけどね。うんうん。次に、エピソード2。コオロギは、いたずら好きなピノキオに説教したじゃないですか。地味に。で、説教にうんざりしたピノキオは、木槌を投げて、コオロギを殺してしまいました。いや、もう、殺しちゃうんですよ。やばくないですか？本当に。だって、まあ、そりゃディズニーでできねえわって話ですよ。ディズニーは死なないですからね、基本的には。うん。だから、お前も、あれだぞ、と。お前も悪いことばっかしてると、まあ、これはまだ悪いことの段階か。うん。でも、逆にここまで書いちゃうとさ、悪いことの許容範囲がさ、広く感じられそうじゃない？そこまでやんなければ大丈夫みたいな感じに思われてしまいそう。さあ、そして最後、エピソード3。猫と狐に会って、ピノキオは、悪い、なんだろう。悪いとこに連れて行かれるじゃないですか。で、最終的には、ピノキオは木に吊るされて、これも残酷なんですけど、殺されちゃうんですって。え？鼻伸びなくないっていう。鼻は、伸びなくないっていう。全然、伸びないんですよ。鼻も伸びないし、ロバにもならないし。もうなんかさ、あれだよね。泣かぬなら殺してしまえ、みたいな感じだよね。言うこと聞かないなら、殺しちゃえ、みたいな。いや、なんかそんなね、ピノキオの闇を感じたんですけども。まあ、やっぱり、あれですよ。基本的に、その昔作った童話とか、そういうお話系のものって、基本的には、親の言うことを聞かない子のために、騙されないようにするために、作られたものらしいんですよ。だから、そもそもちょっとビビらせテイストというか、なんか、やっぱりね、ちょっと、そんなことされるならやらない、僕やらないってなるように、やっぱり考えられてるんですよね。ただ、時代だな。ゆとり時代と言われていますからね、ゆとり世代の子たちには、なんか、まあ、僕も多分ゆとり入ってると思うんですけど、その優しいお話じゃないとね、ダメみたいな。ちょっと教育に悪いぞっていうことでなんか改変されたんですかね。普通の多分、普通の本っていうのかなとかでも読んだことあるんですけど、別にちょっと内容は違うかなって思っても、ビビることはあまりなかったですからね。うん。そんなピノキオ、ちょっとね、興味が湧いたっていう方いらっしゃったらぜひ、ディズニーを見つつ、グリム童話かな？グリム童話なので、そちらもね、映像にも本にもなってますので、見てみてください。はい。さあ、そんなわけでピノキオなんですけど、僕結構ピノキオは好きで昔から見てたんですが、なんか多分12回ぐらい見た気がする。なんか基本的に、その、寝るときにディズニーの音楽聴くって言ったじゃないですか。だから、ディズニーはなんか生活の中に組み込まれていて、うん、ダンボとか他にもいっぱいいるんですけど、なんかまたね、こういう風にディズニーを紹介してるわけではないけど、こういう風にこう昔のお話とかをまた紹介できたらいいなと思いますので、ぜひ何かこの動画調べてほしいとかありましたらね、リクエストお願いいたします。はい、というわけで以上、今週のスポットライトはピノキオでした。
レディオライスカウ。
イガラムのミュージックトリップ。今僕らの流星。はい。このコーナーは今時ハイネの曲ではなく、あえて過去の名曲をランキング形式で紹介していき、その中から独断と偏見で1曲ほど紹介させていただく、そんなコーナーになっております。はい、というわけで、今回は2000年のランキングを紹介していこうかなと思います。2000年と言いますと、私は7歳なので、小学校2年生なのかな。俺早生まれなんでね、多分小3か。覚えてないけどね、小3のこととかね。ミュージックトリップ、全然自分のコーナーだから音楽のことを話すんですけど、普通はちょっと思い出したから喋っていいですか？なんかね、学校に山があって、その遊具だらけでできた山があったんですよ。で、僕その遊具で遊ぶのがすごい大好きで、まあ、なかなか危険な山なんですけども、真ん中に穴が開いてまして、そこにネットがかかってるんですよ。で、その上にジャングルジムがあるっていう謎のめちゃくちゃ怖い構造になってるんですけど、僕一回そこのジャングルジムから落ちまして、で、まあもちろん地面に落ちたら頭直撃で死ぬんですけど、まあ当時僕身長が130とかしかなくて、落ちた時にその網のとこに靴のベリっていうマジックテープあるじゃないですか、あそこが引っかかって頭打たないで済んだっていうだけなんですけど。いや、マジちょっと思い出した。すごい、マジックテープのおかげで僕生きてるんです。皆様、イガラムのこと好きな人はマジックテープに感謝してくださいね。何の話だよ。はい。というわけでね、ランキング紹介していきましょう。はい。そしたらですね、ランキング第5位は浜崎あゆみでシーズンズ。第4位はクラッキーマイ、ラブデイアフタートゥモロー。第3位、宇多田ヒカルの Wait and See Risk。 第2位、福山雅治、桜坂。そして第1位はサザンオールスターズの津波で。はい、以上の5曲が、ランキングに入ったということで、この中からですね、私が選んだのは、まあ明らかにね、何曲かもう季節が違うのがあるのでね、まあやっぱりある程度その、このね、人肌恋しくなる季節と言いますか。まあ、そうですよね。冬とかはね、結構一人でいると、ああ、一人かってなる、なんかね、行事が多いんですよ、多分。そのね、クリスマスとか、バレンタインとかさ。そう、そういう、あ、バレンタイン、そういえば、あれだね。バレンタイン、あったね。うん、俺その時なんか別の生放送のラジオ番組だったんですけど、バレンタインデーキッスを流したんですけど、なんかゲストの人とのトークがなんか盛り上がりすぎて、バレンタインデーキッスに、あ、バレンタインキッスか、バレンタインキッスに1ミリも触れないで放送終わるっていう、せっかくオープニングで流したのに1ミリも触れないで終わるっていう状況になりました。はい、あのね、何の話だっていう話、パート2でございますけども。まあ、そんな人肌恋しい季節に聴いていただくのはやはりこの曲じゃないかということでね、私はこの曲を選ばせていただきました。さあ、それでは聴いていただきましょう。浜崎あゆみでシーズンズ。
ウォーターテイメント。Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told me. 83MHz I&Lala FM にお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。アイアンドララ FM ホームページより、番組前、ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。また、番組のフェイスブック、 ページでは、やばくない？各パーソナリティで放送後期、オフショット、お知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。というわけでね、ちょっと今ね、ディレクターさんとも話してたんですけど、もうなんか俺、花粉症発症したっぽいっすね。なんか、もう、ついに、デビューかという。もう鼻が全然ね、なんかずっと封鎖されてるんですよね。何をしても別に鼻噛みたいわけじゃないんですよ。だからね、立ち悪くて。困るなぁ、もう、ラジオやってるのに。なんか花粉症の薬とかね、皆さんおすすめあったら教えてください。はい。というわけで、今日はね、ピノキオをお送りしましたけども、どうだったでしょうか。僕自身、あまりそういうピノキオをわざわざ調べることがないので、なかなか、そうなんだ、とか。なんかそれと同時に他のね、他のお話とかも、これこんなんなんだってのをね、見つけたので、またちょいちょいね、まぁ、ちょっと前にも浦島パッタロやった、浦島パタロって誰だよ。浦島パタロもやりましたってね。そのうちまた日本だったり、グリムドアだったり、ちょっとね、物語紹介できたらな、と思っております。さあ、そして、私事にはなりますが、告知をさせていただきます。はい。私、3月の29日、誕生日なんですけども、まあ、この誕生日の日に、バースデーワンマンをやろうかなと思っております。はい。イガラムが生まれた日というタイトルでやりますので、ぜひ皆様ね、お誘い合わせの上来てください。場所は高田の馬場にあります、オドヘアスクエアというところになっておりまして、内容としましては、僕が昔やっていたユニットの曲だったりとか、まあ、新曲もやりますし、まあ、オリジナルを基本的に10曲ぐらいやらせていただく形にはなっております。まあ、皆さんお待ちかねのね、スペシャルコラボもね、やりますので、ぜひともそちらにも来ていただけたらなと思います。そして、つい先日やりました、2月11日にやりました主催イベントがですね、5月の27日にちょっと先なんですが、開催が決定しておりますので、こちらも、私、歌とトークをやらせていただきますので、まあ、その時にはね、私の鼻がどうなってるかは知りませんけども、頑張ってコンディション。まあ、こういうのお仕事なんだから、ちゃんとしろっていう話ですけどね。うん。はい、ごめんなさい。というわけで、5月27やりますので、3月29日と5月27、こちらね、両方絶対に開けていただいて、遊びに来てほしいなと思います。さあ、そしてさてですね、来週の放送は3月6日の火曜日。担当は、この方です。
湘南在住のシンガーソングライター、アロハナ風とおバカなトークをお届けいたします。モンチカでーす。
第1週担当、シンガーソングライターのモンチカさんでお送りいたします。さあ、というわけでやっていきましたけれども、皆様ね、私の鼻が治ることをぜひ祈っていてほしいなと思います。それでは毎週この時間でお会い、毎週ってなんだ？来週この時間でお会いしましょう。またね。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。